今日はですね、霊の結ぶ実の第4回目でありまして、続けてシリーズでお話をしておりますので、今日初めて聞くという方もおありになると思いますが、新約聖書のですね、ガラテヤの信徒への手紙、5章の22から23節に、こういう言葉があるんですね。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありませんというですね。これはクリスチャンの方々、あるいはこの聖書をよくご存知の方にとりましては、非常に親しみ深い聖書の言葉なんですね。またこれは、神様がですね、神に従って生きていくならば、私たちの内側にこのような豊かで美しい品性を結ばせてくださるという約束でありまして、大変これはありがたい約束だと思うんですね。神様を信じて神のことされるというだけでも十分にこれはありがたいお約束なわけですけれども、それにとどまらない、私たちの内側にこのようなですね、9つの品性が、宿るというか実るというか、もともと私たちは愛のない人間ですけれども、しかし、神様を信じて生きていくときにですね、愛のある人になっていく。また喜び、どんな時にも失われることのない、いや、あるいは、喜べない時にこそ湧き上がってくる喜び、そのようなものが与えられる。また平和、寛容、親切とこう続いていくわけですね。で、シリーズで私はこの3週間前からですね、この聖書の言葉を、ちょっとずつちょっとずつお話をしているわけです。で、今日はですね、その4回目でして、本来ですと実は愛と喜びは済んだんですね。本当は今日は平和のはずなんですけど、今日は平和じゃなくて、その次の寛容でもなくて、忍耐なんですね。ないじゃないかという、思われるかもしれませんが、なぜ忍耐かというお話はまた後でしますが、実はこれは平和を一個飛ばして寛容の話を今日はしようと思ってるわけです。なぜ平和を飛ばしたかというと、来週に取ってあるんですね。来週は8月の第1週で、うちの教会では地方にも書いてあります平和記念礼拝です、ね。たまたまちょっとずれたというだけ、ちょっと私計算間違いした でちょっとずらしたんですね、はい、すごい適当で、私の適当さ加減というものにですね、私の家族はいつも振り回されているわけですけれども、教会の皆さんもそうですが、なぜじゃあ寛容ではなくて忍耐なのかということなんですけれども、これにはですね、非常に深い理由があります。こだわりがあります、こだわりが、このガラテヤの言葉がですね、今まで日本語の聖書で、あるいは英語の聖書ではどう訳されているかということを、最初の4つに限ってここに表にまとめてあります。一番最初の日本語の行動訳というんですね、その一般に出版されて皆さんが手に取られた聖書が明治訳とか元訳とか言われているもので、私はその現物を持ってるんです。大正3年に出されたやつを持ってるんですね。私の祖父が買ったものですけれども、それにはですね、仁愛、気楽、平和、忍耐とこうなってるんです。愛、喜び、平和、寛容じゃなくてね、仁愛、気楽、平和、忍耐ってですね。で、この仁愛という言葉は元訳に限って神の愛、アガペですね、を訳すときに当てられている言葉なんです。 これはなかなかいいですね。他の愛は愛なんですけど、アガペは仁愛と訳してるんですよね。深いですね。で、喜びは気楽になってですね、うん、喜び楽しいと、喜び楽しい。で、平和は平和ですけれども、今日のこの寛容がね、忍耐になってるんですよ。じゃあ僕は明治役に戻ったのかということなんですが、その次の大正改訳とですね、大正時代に訳し直されたものを見ますと、仁愛がもうなくなって愛になってます。気楽はですね、この喜びに閲楽の S と書いて、これを喜びと読ませてます。結構明治大正の文学だと、あの振り仮名別に振ってあったりしますよね。洋バカもと書いてズボンと書いたりしますけども、まあ、気楽と書いて喜びとなってます。で、平和は平和ですが、もうこの時点で寛容なんですね。その後ずっと寛容なんです。ところが英語の聖書を見ますと、一番古いキング・ジェームス17世紀ですかね、16世紀ですかの訳ですが、にはこの寛容ということはですね、ロングサファリングという聞き慣れない英語の単語になっています。このまま訳すと長い苦しみですね。サファーは苦しむですから、長い苦しみ、ね、実はこれ後で説明しますけども、これギリシャ語の元々の言葉を直訳した英語なんです。変な英語です。おそらく聖書以外では使われてないんじゃないかなと思うんですが、あまり聞かない英語ですね。で、一番最近の、今一番最近のとか、一番今あの広く使われている英語の聖書、ニューインターナショナルバージョン NIV ですけれども、ではペイシャンスとなっています。ペイシャンス、ペイシャンスというと病気の患者さんのことをペイシャントと言いますね。ペイシャント、これは忍耐という意味なんです。病患者は忍耐するものだからペイシャントなんですね。まあそれは本当かどうか分かりませんが、まあただペイシャントで、英語の聖書は古いものを除けば全部ペイシャンスなんです。ペイシャンスなんです。つまり忍耐で訳してるんです。で、その他の私の分かる範囲の言語の聖書を見ましたけども、みんな忍耐で訳してるんです。ペイシャンスに付随する訳なんです。なぜか日本語の訳だけが寛容なんですよ。いいじゃないか、そんなことどっちでも、って8割ぐらいの人が思ってますが、そこは忍耐を持って聞いていただきたい。なぜ私がこの訳にこだわっているかというとですね、あのやはり寛容という言葉は、私はこだわりがある言葉なんですよ。私の名前なんですよね。堀川博士は寛容の寛ですから、カープのピッチャーは同じ大竹君は大竹寛と読ませてますけども、私は博士ですけれども、私の父が、これはまあコリントの13章のね、愛は寛容であるという、あそこから取ってつけてくれたらしいんですが、私は子供の頃から自分の名前のことですから、この寛容ということについては人よりも多少考えるチャンスが多いわけですね。で、寛容というとやっぱりその心の広さとかね、度量の広さとか豊かさとかね、こう寛と書いて豊かと読む人もいますよね。だからこのできるだけ心広く、いろんなことを受け入れて、いろんな人を受け入れていかなければいけないんだっていうのが、まさに私はその親から託された私の人生の方向性みたいなものなんですよ。大変な名前つけられちゃったんですね。だからあまり狭いところに こだわれないんです、だからいい加減なのかなという気もしないでもないんですけど、ここはこだわってるんですね。で、もちろん寛容で悪いわけではないんですけれども、この言葉は、もともとの言葉はですね、さっきのロングサファリングじゃない、ちょっと見にくいと分かりにくいんですけれども、ギリシャ語ではマクロスミアという変な言葉なんですね。変なって言って怒られますけど、このマクロスっていうのは なんかマクロって言いますよね。ミクロとマクロって言いますけど、あれの言葉の元でもあるんですけど、長い時間という意味なんですよ。長いとか広いとか遠いとかっていうような意味なんですね。スミアというのはスモスという言葉の変化形ですが、スモスというのはです、ね、激しい怒りという意味なんですよ、怒りという意味なんですね。だから長く怒ってるような感じしますが、そうではなくて、これは、怒りをできるだけ長く遠ざけるという意味なんです。怒りを遠ざける。だからまさに忍耐するという意味なんですね。マクロスミアという言葉は。だから寛容というのとはちょっと違うんですね。そういう意味からすると。で、実は新約聖書にこのマクロスミアという言葉は14回使われていて、で、寛容と訳されているところと忍耐と訳されているところがあるんです。全部寛容と訳してくれたらそれでもいいんですけれども、忍耐と訳しているところと寛容と訳しているところ両方あるんですよ。だから本当は翻訳した人のところ行って、なんでここは寛容でなんでこっちは忍耐なんですかと聞きに行きたいところですけれども、まあ文脈上そういうことになってるんだなということは分かるところあるんですけどもね。で、忍耐と訳されているものの一部がここに挙げられているものです。例えばコロサイの1章11節には、どんなことも根気強く耐え忍ぶように喜びを持って、立って感謝するようにという言葉があるんです。根気強く耐え忍ぶと訳してるんです、この言葉、この言葉マクロスミアをね。またヘブライの6章の12節にも、信仰と忍耐によって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってくださいと書いてあるんです。信仰と忍耐に、ここでも同じ言葉が忍耐と訳されているんです。またヤコブの5章の10節にも、兄弟たち主の名によって語った預言者たちを辛抱と忍耐の模範としなさいと書いてある。ここも忍耐なんです。だからこれらのところで、説ではですね、このマクロスミアを苦難や痛みに耐える力というふうなニュアンスで訳してるんですね。そうですよね、この文脈からして、どんなことでも我慢しなさい、耐え忍びなさい、忍耐をして約束ものを受け継ぐまで我慢してなさいという、そのもうまさに我慢なんですよね、忍耐なんですね。我慢して我慢して、そして最後に勝ち取りなさいというような、そういう意味ですね。あるいは苦しいことがあっても我慢しなさい、困難があっても我慢しなさいって、そちらの意味ですね。で、もう一方で、例えばローマ書の2章の4節には、あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですかという言葉がある。神が私たちを悔い改めに導くために、私たちに対して怒りを向けることなく忍耐しておられる、広い心で私たちを受け入れてくださっているというような意味で、ここでは寛容と訳しています。エフェソの4章の2節には、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい、愛を持って互いに忍耐しなさい、まあ、寛容とか忍耐という言葉がよく出てくるんですね。で、ここでもお互いに寛容の心を持って、まあ、つまり心広く受け入れ合いなさいという意味で使ってます、ティモテでもまあ同じような、ティモテではイエスがまず 私に限りない忍耐をお示しになりと、ここでは忍耐で訳してるんですけれども、意味からするとこれは寛容に近い方の意味なんですね。なんかわけわからなくなってきましたがで、これらの聖句はっていうか、これらの使われ方、マクロスミアの使われ方は怒りを抑える忍耐力という意味なんです。誰かに対することなんです。つまりこの野郎と思ってもんってこう我慢するっていうですね。最初のやつはなんかいろいろ辛いことがあって苦しいことがあっても我慢して我慢して、耐え抜くぞっていう。こちらの方は誰かに対してこう怒りが、出てきた時にそれをこう我慢する忍耐、そういう意味なんです。で、まあ、まとめると、 まあ、苦しみや痛みに耐える力、まあ状況に対するその忍耐力という意味と、それから、怒りを抑える力、忍耐力ですね、これは人に対するものですけれども、そういう意味がある。それまあプラス心を広く受け入れる度量、まあ、寛容ですねという意味もあるんですが、基本はやっぱり忍耐なんですよ、この言葉は。で、寛容というのは、まあ、プラスアルファ的な意味なんですね。だからなぜ対照訳からこれを寛容と訳したのかっていうところにはちょっとやっぱり疑問があるわけです。だから皆さんはっていうか私たちはですね、聖書を読んだらもう聖書に書いてあることでしか、理解できませんから、ここに寛容と書いてあればですね、御霊の実の一つとして寛容だと、そう思うわけですね。別にそれで間違いではありませんけれども、しかし、まあ、以上のようなですね、非常にちょっと乱暴なワードスタディですけれども、やっていくとこの言葉はそもそもやっぱり忍耐という意味を持った言葉なんです。そのことを皆さんに今日は知っていただきたいですね。御霊の実の4番目、3番目は愛、喜び、平和、寛容ですから、4番目寛容とずっと言われてきてるけれども、実は忍耐なんだくどいですけどね、相当皆さんに忍耐を強いてる感じですけども、でもまあいずれもですね、心の強さとか広さとかしなやかさを表している言葉ですね。心の強さ、広さ、しなやかさ、大きさ、いろんな起こってくることに対して、あるいはいろんな人に対して、私たちがどれぐらいそれを広く強く受け止めることができるかっていう、それがこのマクロスミアという言葉の意味ですね。そういう実が私たちの中に実るんだと。私はここにこだわってる理由のもう一つはですね、やっぱ自分にもちろん他の身もいっぱい欲しいですが、今一番欲しいのは何かなということになると忍耐だと。そんなに先生我慢してるのかってそういう、まあ、こともなくもないんですが、まあ、でもなんか年々忍耐力がなくなっていくような、気もしてですね、まあ後でまた詳しくもお話ししますけれども、もちろん愛も喜びもね、平和も柔和も欲しいですよ。でも忍耐というものが、なんかどんどん軽んじられているというかね、また自分の中でもそれが実に重要なものであるということが、ではなくなってきていて、また自分の中に本当に忍耐力が必要だなと強く感じているんですね。まあ、そういう意味でちょっとこだわってお話をしてまいりましたが、じゃあどうすればこの忍耐という実が実るのかということですけども、これはこれまでもお話してまいりましたが、この御霊の実というのは御霊の実、聖霊の実、つまり神の霊が私たちのうちに結ばせてくださるもの、それは霊に従って生きていくときに結ぶんだということをくどくどとこれまでも話してまいりました。霊に従って生きていくということはどういうことなのかということもお話してまいりましたけれども、これはですね、学習する類のものではないんですね。いくら勉強しても身につかないものです。忍耐について、博士号を取ってもですね極端な話、忍耐は身につかない。そんなことは皆さんもお分かりですよね。これやはり経験力なんですね。経験力なんです。で、まあ、非常に分かりやすい聖書の御言葉としては、今日の御言葉としても挙げていますけれども、ヤコブ書の1章の2節から4節に、私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば 完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になりますと。試練が忍耐を生むんだと、まあ、パウロもね、そのそういう同じような言葉を言ってますけれども、もうこれは新約聖書、まあ旧約聖書も含めて聖書全体の教えなんですね。信仰の試練によって私たちは忍耐を学ぶんだと、忍耐を身につけていくんだと。でヤコブはですね、かなりここは強調してますね。完全で申し、あくまで忍耐しないですよ。そうすれば完全で何一つ欠けたところない。だから忍耐を持つということは人間として欠けのない完全な人間と言われるに値すると言ってるんですね。それぐらい重要視してるんです。結構強烈ですねこれはね。しかもいろんな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。喜びと思えないから試練なのにね、この上ない喜びと思いなさい。ヤコブ書っていうのは時々強烈な御言葉あるんですけども、まあでもやはりこの信仰の試練というものが忍耐を生むというのはもう絶対的な法則なんですね。そしてでもただ我慢しろと言ってるわけではありませんで、信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストを見上げながらとヘブライの手紙にもありますけれども、私たちの受ける試練は全てイエス・キリストはその何倍何十倍何百倍という重い試練を受けられているんだ。つまりイエス・キリストの姿を見上げるときに私たちの試練はものすごく大きいと思ってたのがシューッと小さかった。イエス様に比べれば大したことはない。イエス様を見上げるということによってイエス様は誤解され裏切られ死の苦しみを味わわれた、痛みを味わわれた、そのイエス・キリストの味わわれた試練というものを見上げるときに私たちの試練は少し相対的に小さくなる、軽くなるということはあるでしょう。まあ、でもやはりこの私たちが受ける試練を通して忍耐は実っていくということですね。もう一つ忍耐、まあ、先ほど話しましたように忍耐というのは自分の身にいろいろ起こってくることを我慢するという忍耐と、周りの人たちに対する忍耐というのがあるんですね。でその後の方、周りの人たちに対する忍耐というのは、まあ、人と関わることによってこれも実るものなんですけれども、まあ、その前にですね、忘れてならないことがあるんですね。私たちはまず神様に忍耐していただいているということなんです。ローマ書の9章の2節に、怒りの器として滅びることになっていた者たちを寛大な心で耐え忍んでいる。私たちは本来神様の怒りを受けるべきものです。誰一人神様から褒められるような人間はおりませんし、むしろ神の怒りを受けるにふさわしいものです。誰一人神の前に正しいものはいないわけですから。でも神がその怒りをまさに遠ざけて、自らが私たちを怒らずに我慢してくださってるわけですよね。それを絶対忘れちゃいけないと思います。我々このことについてはですね、どうしても自分のことはちょっと棚上げしたくなるんですね。まず私は神様に忍耐していただいていると、私が生きていること自体が神様の忍耐の結果なんだということを忘れてはならないと思いますね。その上でですね、私たちは私たちと関わっている人たちを通して忍耐を学んでいくわけです。深く長く関わっていく家族や友人や学校や職場や、あるいは教会や、時々しか交わせない人はあんまり忍耐する必要はないですけどね。近ければ近いほど、関わる時間が長ければ長いほど忍耐が必要です。でもですね、忍耐をしていると思うなと、実はさせているっていうですね、歌になるようならないような、私が一人でなんでこんなに忍耐してるかって思いますよね。実はそうじゃなくて、周りの人をみんな忍耐させてるんです。へーって言う。でも、ね、そういうことになかなか気がつかないんですよね。いかに私が多くの人を忍耐させているか、ね、 先ほどのそのヤコブ書の言葉じゃありませんけれども、試練を通して私たちは忍耐を学ぶし、また人々を通して忍耐を学ぶんですね。なぜ、こんな人が私と関わっているんだろうか、ね、一番嫌なタイプの人がなぜいるんだろうかみたいなですね、そういう人いますよね。それはまさに神様からの皆さんへのプレゼントですね。忍耐を学ぶためのプレゼントです。苦手な人とも積極的に関わっていく。自分の弱点を知るということは大切なことですね。これまでも我々人間にかけて失敗してます、ね、いろいろ失敗してますよね、傷つけたりね、悲しませたり怒らせたりね。自分の経験を大切にしなきゃいけません。身近な人から学ぶべきです。でもそういう、まあ、このいずれもですね、経験によって忍耐力というものは培われていくんだと思うんですけれども、でも問題はですね、今の時代ですね。いつも申し上げてますけれども、とにかくこの時代は忍耐力を育てにくい時代です、何でもかんでも我慢することなく簡単に手に入りますからね、我慢というのは欲求とその成就の間の時間のことなんですね、これほとんどないですから、欲しいと思ったらパッと手に入りますからね、ワンクリックで何でもパッと手に入る。欲しい我慢することは必要ない時代ですね。むしろ我慢しないようにすれば物が売れる、我慢しないように商売すれば人が買いに来る、そういう時代ですよね。あそこに行くと3時間待たされるっていうような店にはまず行かないですよ ね。皆さん一体どれぐらい待てますか？待てませんよね。待てないですね。でもそういう時代なので本当に難しいと思うんです。コンビニもファーストフードもカメラもね、昔は写真屋さんに出してね、1週間ぐらい経ってあれが出来上がってくるのハラハラがね、こう1枚ずつめくっていくハラハラがあったですよね。綺麗に撮れとるかね、ピンボケになっとらんかみたいなね、今撮ったすぐここで見ますか、あこれダメ捨てる、次あもう一回とかね、忍耐する必要がないね、何かあったらすぐ携帯で電話するしね、何この人携帯持っとらんのみたいな、ある人がですね、すごい、腹の立つことがあって、自分のお母さんですか、自分のお母さんにすごい腹を立てて、で、まあ、これちょっと前の話ですけれども、怒りの手紙を書いたそうです。たまに来てで、自分がちょっと忙しかったのでその手紙を一緒に働いている人に渡して、これ投函しといてくれと、頼んだんですね。で、その人はこれが母親に対する怒りの手紙だというのは知ってたんですね。その散々ぶつけられた後だった、分かりましたと言って、でポケットに入れて、で次の日になってその手紙を書いた人が、君あの手紙出したか、俺あんな手紙書くんじゃなかった、一晩経ってね、あれ出してなかったら君に100ドルあげたのにな、で彼がポケットから出したこれですか出さなかったのか、ありがとうですね、100ドル出したって話ですけど、結構人間の怒りっていうのは時間が経つとね、シューンとなったりするもんですよね。その時はカーッとなりますけど、やっぱりこのいかにそれを待てるか耐えられるかっていうようなことはそう簡単に身につくものではないし、で実は後になってみるとですね、なんであんなにすぐに頭に来たのかなって思うこと多いんですよね。 まあ、今の時代は実は我慢することが美徳ではない時代ですね。言ったもの勝ちみたいなね、もう何でも文句言う、すぐに文句言う、すぐにクレーマーですね、言葉がありますけどね、クレーマーって文句言う人ね、もう何でもかんでもすぐに文句言ったもん勝ち、まあそのただただ我慢しろって意味じゃないですよ。でも少しはね、考えて、いろいろ時間を置いてね、それからやればいいんですけど、もうそういうことはあんまりしないですね。教会もスピード時代で、フロリダ州というですね、あのアメリカの南の方のリゾートので有名なところですけどに、22分、うちの礼拝22分ですというのをね、売りにしている教会があるんです、ね、なんか嬉しそうな顔してる人がいるんですね。見たきも22分にならないからみたいな。22分、説教は8分だそうです。8分ね、羨ましそうだ。なんか22分だったらね、うちの礼拝3回できますから、4回ぐらいでしょ、ね、とにかくもう早く教会でも、まあ22分でもいいから教会行こうとしてるところはね、アメリカ人のかわいさ、かわいいとこですよね、それでもやっぱ行かなきゃなーなんて思ってるところはまあかわいいとこですけども、まあそれはごく一部ですが、まあ、やはり何でもかんでもこうね、すぐに結論を出そう、すぐに手に入れようっていう、そういう時代の中にあって、忍耐ということがですね、本当に培われにくい時代であるということは十分に分かっておく必要があると思うんですね。それでも私たちは神様から与えられるさまざまな試練や、またいろんな気の合う人も合わない人も、特に合わない人を通して、神様は私たちのうちに忍耐を結ばせようと思ってらっしゃいます。しかしですね、最後に申し上げたいことは、まあ試練であれ、また気に入らない人であれ、それをですね、どう私たちが捉えているかというのがとても大切なことだと思うんです。これは有名な御言葉ですね、イエス様の御言葉ですけれども、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、この言葉によって教会に来た方多いと思いますね。ああ、イエス様のところに行って重荷が下ろせるんだ、休ませてあげよう、に重荷を下ろして休んで、それで終わりかなと思ったら続きがあるんですね。私の首輝きを負いなさい、私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからだ。下ろしたはずなのにまた担ぐのっていう、また担ぐんです。しかしですね、最初のやつはこれは重荷なんです。負わされている感じのもの、無理やりいやいや背負わされている、それは一旦下ろしなさいと。でも今度は私の首輝きを追いなさい。首輝きというのは、動物の牛とかロバとかですね、にの肩に乗せて、で畑を耕す道具をこのくっつけるためのものですね。2頭をくっつ合わせるやらむすもあるし、1頭だけのものもあるんですけれども、つまりあなたが背負わされてきたと思うものを下ろして、私があなたに与えるものを負いなさいと言われて、背負うのは同じなんです。でも最初の方はこれは無理やり負わされてる、担がされてる荷物ですね。担がされてる、それを下ろしなさいと。でも今度は首輝きです。首輝きというのはつまり畑を耕すためのものです。最初の方は目的もなく、ただ重たいものですね。でも後の方のものはそれを担ぐことによって畑を耕していける、つまり目的があるわけです。目的なく背負わされているものと、目的を持って自ら背負うものの違いがあるわけです。ここに同じ重いものを持つにしても、そこにはっきりと違いがある。これがイエス・キリストの言葉なんです。無理やり負わされているものを下ろして、ね、私の あなたに与える荷を自らが負いなさい。でもこれは首輝きなんだよと。私の首輝きをと書いてある。つまり私と一緒に今度は何かの目的を持って担いでいきなさい。畑を耕していく、ね、まさに実を実らせるためのですね、畑をまず耕さなきゃいけません。まさに実を実らせるための首輝きを自ら進んで背負っていきなさい。そうするならばそこに実が実ると。そこが違うところなんです。なんでこんなことが起こるんだろう、なんでこんな人がいるんだろうと思って、ああもう神様早くこれをどけてください、もう邪魔で重くて辛いからもうこんなものをどけてくださいと思っているのと、いやこのことを通して神様は私に何か教えてくださってるんだ、きっと何かここにこれを背負うことによって何か得るものがあるんだ、実が実るんだ、そう思って背負うのとでは全然違うんですよね。重荷ではなく首輝きなんだと思ったところに実がなるんですよ。首輝き、畑を耕す道具を、まさにイエス・キリストが私の首輝きは負いやすい、私たち一人一人に合わせて首輝きを作ってくださる。イエス様は何でしたか？仕事は大工。大工っていうのは首輝きを作る、首輝きも作る仕事をしたんです。ぴったりの言葉なんです。きっとイエス様の首輝きは評判だった、ね、あのイエスの作った首輝きはいいよ、ね、うちの牛も痛がらないし、そんなことは聖書に書いてないですけども、でもまさにまあそれは一つの象徴ですけども、私たち一人一人に合わせてイエス様は首輝きを作ってくださるから、それを追いなさい、ね、その時に実は実るんですよ。皆さんはどう思っておられるでしょうか？重荷なんだと、ね、無理やり背負わされてるんだと思っているのか、いやこれはイエス様が与えてくださっている首輝きなんだと思っておられるのか。それが御霊の実、まあ、今日は寛容を忍耐と、まあ、一時的に訳しましたから、皆さん聖書直さないでくださいね。寛容と書いてあるんですから、かっこ忍耐とかって書いてある、ね、これを実るための秘訣を少しお話をさせていただきました。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日もあなたは私たちを忍耐を持って見ていてくださることを感謝をいたします。地の塵に等しい、いや罪人の頭であります。生かしておくことに何の価値もないものであるにもかかわらず、あなたはまさに忍耐と期待を持って私たちを生かしてくださり、また私たちを育てようとしてくださっている、また私たちのうちに実を実らせようと思っていてくださることを感謝いたします。神よ、この時代とに忍耐するということは難しい時代です。また忍耐を身につけるということのなんと難しい時代でありましょうか。しかし本当に今まさに時代が忘れようとしているこの忍耐こそが人間にとって最も美しい美徳であり品性であるということを改めて思います。どうぞ一人一人が与えられているこの首輝きを喜んで背負い、忍耐の実を実らせていくことができますように。イエス様のように本当に豊かな実を実った人となることができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。